FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて未だに続いているこのコロナ禍で、日本やアメリカなどで医療現場向けにキャンピングカーの貸し出しを行う取り組みが広がっているようなんですが、まあこれいい試みだと思うんですが、いかがでございますか？こういう情報を持ってらっしゃいますか？
はい、アメリカとか海外ですね、
はい、
まあ、私が知ってるのはアメリカとあとニュージーランドですね、うん、などではもう結構これ初めからですね、
はい、
日本でいうところの協定なんでしょうかね、
うん、
そんな感じで何かこうも、まあ、災害とか、
はい、
まあ、このようなことがあった時にはキャンピングカーをこう一箇所に集めてですね、
うん、
もうある部分村みたいな感じでこう作っちゃうんですね、うん、そういうのにこう対応してシステムがね、はい、ありますので、それにのっとってやっているということのようですけどね、
うん、医療関係者の休憩場所、それから宿泊場所なんかにも使っているということなんで、まあ、これが日本でも定着するようになればいいなと思うんですけども、日本の場合はまだ少しちょっと問題があるかもしれませんね。
日本はまあ、歴史上仮設住宅とかですね、
はい、
あと、まあ、少し進んでトレーラーハウスというような感じなんですね、
うんうん、
でそこにこう移動できるそのキャンピングカーっていうのがこれからこう普及していくのかなとは思いますけどね。
そういうところでやはりヨーロッパであったりとか、アメリカなんかはやはりキャンピングカー文化っていうのがもうすでに確立されているというところで、一つのいいものをどんどん使おうじゃないかっていう、まあ、国の姿勢としてあるのかもしれませんね。
そこは大きいですよね。その歴史として、うん、キャンピングカーに触れる機会が多いので、
はい、
そういうののこう使い方ですね、それが慣れてらっしゃいますから、
うん、
ただ日本はどうしてもその多少ちょっと慣れてないと言いますかね、はい、目にすることが少ないので、
うん、
それをこう、まあ、差配とかされる役所の方々がですね、はい、まだまだその頭 その中にこう浮かんでくるものの中にキャンピングカーっていうのが、入りきってないっていう状況ではないでしょうかね。
うん、そういう意味ではこれからまだまだ日本の場合は何か例えばこういうような、まあコロナ禍っていう今回の、まあ、タイプだけではなく防災という、まあ、この番組でもいろいろお話をしていますが、防災の拠点としてもやはりキャンピングカーっていうのは僕なんかもやっぱり本当に有意義なものなんじゃないかなと思うんですけれども、やはりこのあたりもっと国と連携を取れてそういうものが使われるようになるといいですよね。
そうですね、まあ 国の方から本当はこう例えばですけどね、
はい、
RV 協会の方にこう話がありまして、
うん、
でそこから全国のその協会にですね、うん、話が降りて、でじゃあなんだ用意しようというような形で流れていく形になっていただけたらいいですけどね、
うん、まあ、今回の新型コロナウイルスの場合ですと、まあ、新型コロナウイルスの感染者の移送、それから隔離を、こういう使い方っていうのがまあできますので、まあ非常にこう適しているっていうところありますよね。まあ、キャンピングカーの場合は、まあ、当然、クーラー付き、それから、まあ、水も備えています、電気も使えます、まあ、普通の家をそのまま持ってきたようなもの、そして必要がなくなればまたそれを移動させることができるっていうことがありますもんね。
そうですね、教会の中でもちょっとその辺の話 の、まあ、担当もやらせていただいているので、
はい、
まあ、こういう場合はこういうのが必要とかですね、
うん、
まあ、当初考えてましたのが、まあ、災害にしろこういうその、まあ、ウイルスとかですね、
はい、
こういうものに関してすぐに動かせるとものとしてキャンピングカーは当然、ね、動きますんで、
はい、
まずそのキャンピングカーで対応いただいて、
うん、
でその後にその、まあ、トレーラーハウスなりその、まあ、日本だと仮設のですね、はい、建物、
うん、
で それがこう出来上がるまでの期間っていうことで、まあ、こう緊急に使っていただけたらっていう思いもあったんですけどね、
うん、
ただ世界的にはもうそのキャンピングカーも大きさも違いますんでね、
うん、
もうそれ自体で使えちゃうってこともありますから、はい、まあ、あくまでも日本のオリジナルのそのシステムが出来上がっていけたらなとは思いますね、
うん、 私なんか個人的な考えなんですけれども、やはり医療従事者の例えば病院の駐車場の時に何かことが起こった発生してしまったという時にですね、まあ、キャンピングカーが何台か並んで、ね、医療従事者の方がお家になんか慌てて帰らなくてもそこでゆっくりちょっと休んでいただいて、という選択肢が増えるっていうところではいいですよね。
そうですね。でこれが ある程度も初めからシステムがもう出来上がっていると、
はい、
こう本当にこう必要な時にすぐにっていう、
うん、
まあ、その辺が、まあ、課題ですけどね。
この新型コロナウイルスの、まあ、発生というところで、日本は本当にいろんな問題を、まあ、抱えたといいますか、新たな課題っていうのを抱えたと思うんですね。まあ、キャンピングカー、まあ、メーカーもそうですし、我々の愛好者もそうですが、まず県をまたいだりとかそういうことができないっていうところで、あれ俺たちどうやってキャンピングカー乗って遊びに行ったらいいんだろう、もう当然行けませんよね。でもお庭の中でキャンピングカーの中で、楽しむ楽しみ方もありますよとやったりとか、いろいろ皆さんが工夫してらっしゃるので、これからのキャンピングカーの使い方っていうのが、そういう意味ではこうなんて言うんでしょう、旅ってするだけじゃなくていろんな使い方があるんだよってことをもう一度再確認させてくれたのかなとも思うんですが。
そうですね。キャンピングカーイコール、まあ、アウトドアに行って遊ぶっていうことだけではなくて、
はい、
当然この、まあ、医療向けで、あと災害の時の、まあ、使っていただく向け、
はい、
あと、まあ、今最近ね、テレワークが普及していた時に、はい、ご自宅の中では、まあ、お子さんもちょっといらっしゃって大変だっていうことで、まあ、庭とかにですねキャンピングカーを置いて、はい、でそこで、まあ、Wi-Fi も通じるでしょうから、
うん、
それでお仕事をいただくとか、まあ、その使い方 そのアイデアがですね逆にいろいろ生まれてきて、うん、より一層その活用の仕方が、まあ、増えたということなんですよね。
うん、実際僕はリモートで、お仕事とかお打ち合わせをするときにですね、なんか家の中でちょっと大きな声といいますか、そういうのを出すのはうんっていうところがあったので、まあ、自分の中でキャンピングカーの中にまあ入ってそこの中でやってると、あ、こういう使い方って本当に自由だよなっていうのを思いましたよね。
そうですね。本当にこう新しい、まあ、発見がですね、
うん、
本当にいろいろできてきたんだなっていうのは実感するところですけどね。
はい
はい。
まあ、新型コロナウイルスでまだまだ困っている方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、キャンピングカーもいろんな使い方があるというのを今回は佐藤社長にお話をいただきました。佐藤社長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉 J 次郎でした。